創世記のあの混沌っていうのは、あの時代の人々の心の状態、つまり紀元前587年にバビロン、今のイラクですね、によって完全に滅ぼされちゃうんです。イスラエルが、みんな主だった人は全部連れて行かれる、まあ、いわゆる拉致されるんです。しかしその拉致されたところでは割と自由があったんです。あの働かされるとかそういうことはないんですけども、でももう国もなくなり、礼拝する場所もなくなり、何もかもなくなって、しかも異教徒の真ん中に行って、そしてまた散々バビロンの人にバカにされるわけですよ。その当時の考え方っていうのは、国と国の戦いは守護神と守護神の戦いっていう感じです。だから明らかにもう偶の根も出ないですね。あの全く希望がないという、そういう時に、しかし神様はやっぱり志ある人たちを起こして、そしてみんな何もかも混沌として、そして暗闇で何もない、しかしその水の上を霊が回っていたっていう表現で、だから混沌としてるけれども神は見捨てたんじゃないっていう、それが初めに神が天地を創造されたっていう言葉に非常に確証高い壊滅的な破壊の中で叫ばれた信仰告白だというふうに、取った方がいいんじゃないかというふうに思うんです。そうじゃないと地球が聖書に書いてある通りにできたっていうふうになると、いろんなことを無理にこじつけないといけない。いつも言いますように、聖書は宗教の書です。科学の書ではない。だから宗教っていうのは意味を尋ねるためにあるもの、科学はプロセスを正確に探っていく。だから立場が全然違うんですね。主観的っていうのと客観的っていうのね。それを宗教が科学の分野まで入ったらいけない。これが2000年のキリスト教の大きな間違いだった。だから今もそれを大きく犯しているのがアメリカの保守派のキリスト教だ。ガリレオ裁判の間違いを今も繰り返している。悲劇の引き倒しっていうんです。僕はそういう聖書の読み方を聖書偶像主義っていうんです。聖書を偶像にしちゃいけない。だから同じようにイエス・キリストをも偶像にしてしまった。それが僕は保守的なキリスト教の中に割合強い。金ピカのイエス様。だからイエス様のなさることはご無理、ごもっともっていう、そういう見方になってますね。それは今度は大変、それを信じた人たちは無意識に傲慢になるんです。自分たちは神の民だ、旧約の民の間違いを今も繰り返してしまう。それはだから旧約をきちんと読んでいないから起こった傲慢だと、はるかに旧約を見下げたんですね。あんまりいいこと出てない。だけど創世記の最初のところってのはもう震え上がるほどのすごい信仰宣言ですね。告白というのも信仰宣言です。自分たちには今何もない、ないけれども神がお始めになった、そして神が必ず完成してくださる、だから見た目で敗北であってもそれは敗北でないっていう、そういう強靭な信仰っていうのが創世記にあるわけですね。まあその熱心っていうのはいいんですけども、その熱心の背後にあるっていうのが何かっていうのをよく見抜かないといけないというふうに思います。つまりこれはまた7回目8回目のところに来ると思うんです。最後の審判の問題とか世の終わりっていうことの受け止め方になります。天国と地獄とか、あるいは極楽と地獄っていうふうな、それを強調する宗教は僕は脅迫宗教、脅かしで入れる、だからある種のカルトになると思うんですね。でそれを信じてない人は皆滅びますよと、でこっち入ってる人は救われますよと。でだから一生懸命やってる人っていうのはすごいいい人が多いんだけれども、無意識に傲慢だから、こっち側の言葉は全然通じない。それからもう一つ、とても類型的、誰と話しても同じ答えを返す。それはちょっとね、カルト的な宗教、ね、人がこんなに別々に、全く別に作られているのに同じであっていいはずないんですね。 神様がそのようにお作りになった。だからそれぞれの人のそれぞれの生き方っていうのがいわゆるカルト的な宗教になるとどっちかに裁かれるんです。入ったからには奉仕してください。そうするとランク付けが起こっちゃいます、ね、一番上が牧師あるいは司祭、そしてそれは神の声みたいな、それがちょっと問題だなというふうに思うんですね。まあいずれまたやっていきますけども、聖霊は正直言ってピンと来にくい。それは霊という方が我々日本人には馴染みにくい面があるからである。つまり幽霊、霊媒、霊感などなんとなく現実離れした神秘的なイメージを与えているからであろう。で、聖書における霊は日本語の霊とはだいぶ違ったニュアンスで使われている。本田哲夫神父に聞いてみようと。この方鎌ヶ崎におられる、ね、小さくされたものの顔に立つ神とかそういう神父さんですが、聖書学者でもあるんですね。でヘブライ人は、そのヘブライ人というのは聖書の民です。ユダヤ人と同じことですが、目には見えないけれども確かに存在するものを霊、ルアと呼びました。で風は霊であり呼吸する息も霊です。で生き物が呼吸をすることから全ての生き物には霊があると考えました。それは神が備えてくださった命の息吹であり気力と健康の源でした。そのため霊は意欲とか元気と訳されることもあります。したがって神がこの霊を取り上げられると人は生きたえ土に帰ってしまいます。霊のこのような側面においては人間も動物も変わりはありません。創世記のあの創造物語ね、あの二つ目の創造物語でも僕は素晴らしい人間論だというふうに受け止めるんですけれども、その時そこでも、ね、土の塵で人を作って神がその鼻に息を吹き入れられ、そうすると人は生きるものとなったっていう、だからその息がルーアー派なんですね。ですからとても幅が広いです。この聖書でいう霊という言葉ですね。で命の根源というふうに言っていいでしょうか。小さな小さな種粒も地にまいたらそこから芽が出てきて大きな木になったりとかするっていうこともあり、それから卵のその大元は何だったんだろうっていうのは科学がいろいろ追求していますけれども、やっぱり何かつね、それを始める存在、何かがあるんじゃないかって思わせるものですね。だからそういうものを霊、そして命というふうに言い換えてもいいです。だから神の息吹に生かされているもの、それが命で、それがなくなったら死んだものっていうね、そういうふうに考えられると。で人間に望むことは動物にも望み、これも死に、あれも死ぬ。同じ霊を持っているに過ぎず、人間は動物と何ら勝るところはない。こういう言い方も、旧約のコヘレト。昔は、伝道の書って言ったんですね。これだけ読むと、すごい悲観論者、あるいは、ニヒリストに見えるんですけども、しかし、この霊には、人間の場合他の動物とは根本的に違う作用のあることをヘブライ人たちは気づいていました。人は心が乱れると呼吸も乱れ、そうですね、また呼吸を合わせることが心を合わせることにもつながります。典型的なのは相撲の立ち合いですね。呼吸を合わせるわけですね。どっちかが整わないうちに立ったら待ったになるという、それがまあ勝負の世界にもそれが言える。でこれで人間に備わった霊は 人間存在の最も深いところ、すなわち心と同一視されるようになります。でヘブライ人にとって心とは生命の力が働く場所、喜怒哀楽の感情の座であり、体と不可分のものです。したがって人が私の霊という時、それは私自身を指しているのであり、心も体も全てを含みます。私自身の存在全体を存在の最も奥深いところから捉えて表現したものと言えるでしょう。これはやっぱりさすが聖書学者ね、ヘブライ語ギリシャをみんなちゃんとマスターしておられる方というのは、その言語のニュアンスをしっかり受け止めてくださるわけですね。でところで人間に備わる霊は神の霊そのものではありません。神はこの霊を通してご自分の霊を人々に触れさせてくださることをヘブライ人たちは体験的に知っていました。で人間に備わる霊の最も大事な作用は神の霊の働きかけに共振することです。あるいは共感でもですね、そう感じる。それは神との人格的な交わりを意味し、人が神の霊と共に働くことを可能にする潜在的な力を意味します。ある意味で人間に備わった霊は神の霊の受け皿であると言っても良いかもしれません。これが僕は創世記一章にの創造論の中に、神はご自分に似せて人を作られた、で神は人を男と女に創造された、そういう表現があります。これもだから2000年来ね、男が優位で女が従属的、従わなきゃならないみたいな感じがずっと続いてきた。それは男のあばら骨から女が作られたからっていう、その受け止め方においてもそうですね、男性優位というふうな解釈をしてしまったんですね。なくてならないパートナーっていう、あるいはあばら骨っていうのは人間の胸を守る、胸と心臓を守ってる骨です。だからなくてならないものっていう意味があるのに、男の付属品としてできたみたいな解釈をしたのがやっぱりキリスト教の傲慢の間違いだったんじゃないかという感じがするんですね。で、実に神の霊が私の霊と共振するとき初めて私は真に生きるものとなるのです。神は私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。詩編の51節ですね。これ今私たちの礼拝では毎週罪の許し懺悔のところで唱えている詩編ですね。それから主が近くにいてくだされば人々は生き続けます、私の霊も絶えず生かしてください、イザヤ書の38章。神の霊が私たちの霊と共振する経験が聖霊体験と言えるが、しかしそれをあまり劇的に捉えない方がいい。確かに劇的な経験もあるかもしれないが、ほとんどの場合日常的な平凡な無意識のうちの経験を含むからである。古来特にプロテスタント教会では証っていうのが大事にされる。それはそういう経験を人々に分かち合うということなんですが、どこの教会にも一人か二人そういう人がいるんです。その素晴らしい経験者、私は霊とはとかね、そういうことがすごい強調されると、そういうことを経験しない人はみんな劣等感持つ、本物じゃないんだみたいなね、私には精霊が来てないのかなとかね、そういうふうな感じになってしまいます。だからそこでその神秘的な体験もあり得るけれども、それははっきり言えば例外的なことって考えた方がいいです。だってあんまり素晴らしかったら人っていうのはね、それをどうしても誇りにした、そしてそれに固執してしまいますよね。これがあったんだからね、それはある面では今度逆に言うと危ない、 かもしれない。あのカルト的になる、ね、カルト宗教の指導者って大体そういうとこあるじゃないですか。みんなあこれついていけないような、なんかすごいとか、ね、それであすごいなとかっていうふうに思うんですかね。そこは気をつけたいなというふうに思うんですが、それでキリスト教信仰で聖霊と言われるときにしっかり受け止めておかなければいけないことは三位一体の信仰である。これがまた分かるようで分かりにくいので、できるだけ簡略に説明を試みよう。で、聖霊は三位一体の神の一つの人格、あるいは異格っていうふうに言うんですが、なかなか普通の言葉で使わないペルソナっていう意味なんですが、ペルソナっていう言葉の持っている三つの意味、これを犬飼美智子さんが岩波ブックレットの中でね、個人と国と国際とっていうのを出しておられるの、ここ のスパッと述べてるのが、第一が普遍共通なもの、第二が一回性の全くユニークなもの。これだからちょっと矛盾するでしょ、全部に共通する普遍的なもの、そして一回性、これそれだけ唯一ね、そして他との関わり合いを持つ、それがペルソナなんだということなんですが、これをカトリック の山浦さんとお医者さん、あの気仙語聖書を翻訳した人、この人の本も素晴らしいです。そして面白いで分かりやすいんですけども、この人もこの聖霊のところを息吹っていうふうに訳した方がいいっていうね。でこれをだから今のまあ、こっつい 2,3 年前までこっちにおられたあの晴れ作神父は親心っていう表現に書いてですね、聖霊のことを親心、神の親心があったっていう、そういう言い換えも出るわけですが、山浦先生はですね、一体三味というふうに言った方がいいだろうね。三味一体というから分かりにくくな、三人神様がいるけれどもその神様は一人ですよっていうふうになると、あれあれあれね。僕も前からそういうね、一体三人、一人が三つのペルソナを持ってると。だからそれは関係によって違うね。言い換えたら、例えば石川和夫っていう人間がいたときに、今ここで皆様方との関係は牧師と信徒がそういう関係だから、こちらは牧師っていう呼び方だけど、今度家に帰った時には今度神さんとの関係になりますから、それは夫というふうになるね。それから今度は息子たちが来たら父というふうになる。それと同じ人間の三つの顔っていうふうに言っている。だから一人の神様の三つの顔というふうに考えてください。それはどこが違うのかっていうふうに言われるとやっぱ曖昧です、ね、神様が共にいてくださいますっていう言い方と、復活のイエス様が私と一緒にいますっていうのと、聖霊が私を捉えていて常に共にいてくださいます、これは表現は違っても中身は同じだから、そこでどういう場合に聖霊っていうふうに言い、どういう場合にあの神っていうふうに言うかっていうのは、まあ創造者という面から見るときに神という表現になると思うんですね。だけどその創造者もイエス様が父とお呼びになった。しかもそのアッバ父と呼びなさい、あの赤ん坊の呼び方でいいんだよっていうのはもう全面的に信頼しきった、しかもとても親しいつながりでしょ。そのことをイエス様がはっきり教えてくださったということですね。ここで父、子、キリスト、聖霊、性格って言いますか、創造者である、あるいは今度審判なさる方、つまり言い悪いお決めになる、それから保護者、守ってくださる方、それから訓練もなさる方っていうね、それはやっぱり父なる神、父としての神が私たちに臨んでくださるときにそういう ことだろうというふうに言えるし、子なるキリストというのは神を表した方、あるいは今度神と私たちを取りなしてくださる方、中保者、それから同伴者、一緒にいてくださる、ね、でそれを父っていうときには超越性、我々を超えた超越したもの、ね、ところが子なるキリストっていうときには具象性、具体的、私のうちにいる、ね、共にいるっていう、それから聖霊っていうのは私がここで伝達者っていうね、コミュニケーターとしての神、つなぎで、愛のつなぎで、愛をつないでくださる方、あるいはそれを無意識の世界への働きかけ、つまり気づかせる神っていう表現ですね。これ結論的になるんですが、聖霊がどこか遠くにいるんじゃなくて、私たちは空気の中で生きているように、神の霊の中で自分の霊が生かされている、遠いところにいるんじゃなくて、しかもそれはここで僕はとても大事だ、信者だけに宿っているものじゃない、ね、全ての人に神は宿っている。じゃあ信者っていうのは何かって言ったら、そのことに気づいてそれを受け入れた人っていうことだけであってですね、何も起こるべきことじゃない。そしてそれが天地創造の神だっていうふうに気づいた人がキリスト教の信仰を持つっていうだけのことですね。それが今度仏っていうふうに、なんか仏がいるんだなっていうふうに思った時に、その人が仏教者、仏教の信徒になるっていう、どっちが上下じゃないんで、全ての人を神がお作りになったから、全ての人と共に宿っていてくださいね、っていう、そのことが僕は大事だと思うんですね。気づかせる神っていうところは、フィリピの 2-13 って書いてますから、新約のフィリピの神、これのフィリピの神というのは、私たちがね、何かなかをする気になるっていうのは、神様が動かしてくださってるからだ。教会に行く気になるのね。そしてそれを今度はそのな気にさせないっていうのも神様が働いてるっていうふうに言うか、聖書を読むときにむしろ文学的に読む方がもっと真実に近づけるような気がするんです。引っかからないでいいところで引っかかっちゃうから、我々がね、これは何を言おうとしてんだろうなっていう、共通の霊を持った人が書いてるわけですから、だからこの書いた人は本当は 何を言おうとしたんだろうっていうふうに読み取っていく方が大事だと思うんですね。ここでもう一つ大きい字で書きました。聖霊は信じるもので感じることを優先させてはならない。確かに気づかせる、感じさせてくださるっていうことだけども、それをこの、ねえ、今日はちょっと精霊ピンとこないな、あんまり精霊が今日はあんまり働いてないから頭冴えないですよとかね、逆にいやいや今日はまあ来まくっちゃってねみたいな、そんな風にこちらの都合でこう測れるものではないということ、そういうふうになったら私物化したっていうことになるんですよね。今日はまあ精霊にね責められてピンピンしちゃってみたいな、そういうことじゃなくて、私たちの内側にいつも働きかけて、そしてそれを、これもね、前の口語訳の方が良かったような気がするんですね。御心の前を行わせておられるのは、あなた方の中に志を起こさせ、そしてかつ実現に至らせるのは神であるっていうね、そういう表現の方が分かりやすいでしょ。だから私たちのうちに働きかけて、そしてその気にさせてくださってる、でそれにその神様の霊に共振する、ああそっかっていうふうになると、だんだんだんだんその回数っていうのが、チャンスが増えてくる。あ、今日もいてくださるんだなっていうね。だから僕はいつも説教の時に言いますけども、賛美歌がちょっと良くないんですよ。御霊よ下りて、聖霊降り、 まあ、それはあの新約聖書がそういう表現するからですが、聖霊が下ったというような言い方をするから、それをぜひね、文学的な表現というふうにあの捉えてほしいんです。でないと文字通りにそういうふうに信じると、普段はいなくて何かあったらわっと来てくださる方、下ってきてくださる方っていうね、そういうふうになっちゃうから、あ、生き生きとこう生きるようになった、証しはそれがなんか生き生きとしてきたっていう時に、これは日本語で言うと何かに疲れたみたいみたいな言い方をするでしょ。ちょうどそういう表現だと思った方がいいです。精霊が下ったっていう表現はね、あるいは霊が激しく襲ったっていうような言い方は旧約の中でありますね。それは一つの文学的な表現、むしろ私たちは精霊の真っただ中一緒にいるんだぞ、精霊の海の中で生きてるっていうふうに考えた方がいい。だからここに書いたのは、同時的に感じ取るものではなく結果的に信じるもの、まあ例外的にたまにね同時的っていうことがあるかもしれないけども、あの時はあれは精霊がそうさせてくださったんだなっていうふうにね、あの僕が初めて教会に行ったのはもう、60年近く前になっちゃうんですが、55、6年ね、あの旧制の高校の2年生の時の冬休み1ヶ月、全部1ヶ月かけてね、選挙運動のアルバイトしたんです。それはだから1949年いや48年、昭和23年頃、まだ物資のない頃ですね。あのその頃は選挙運動も大らかでしたよ。あの今みたいに大掛かりでも当時はやっぱりお金はかかったんですが、あの選挙のチーム5人だけなんです。それでね、ポンコツの自動車をチャーターしてね、そして候補者、それからその奥さん、ここはね万年筆屋さんをやってる人、美人で、そして言葉が達者なんですよ。すごい前座が僕ですね。もう一人の受付みたいなことをやるのが、まあ、旧師範学校の学生、これも僕はあの学生連盟なんかで親しくなったやつに行かないかつです。で、あと運転手ね。だからそのポンコツの車もひどいですよ。あの高知県山が多いですから、その山の細い道走ってる時にね、ハンドルをすっぽ抜けたんですよ。聞いたことないですよ。それでずっとこうなってね、もう冷や汗かいたことあるんですが、そんな車ですね。あの車もそんなに買えない。だけどその高知県中もあってね、だからあの前座を僕がやって、そして奥さんが今度はね話し上手でね、泣かせるんですよ。で泣かせた上に締めをお父さんご主人がやるのでね、そしてこのご一家っていうのは夫婦はもう選挙マニアなんです。普段は妻しく暮らしてね、瀬戸お金貯めて選挙になったらドーンと使う、ドーンと使うって言ったって大したないんですけど、僕らはあの若者食べ盛りだからね、1ヶ月間すごいいい飯したの、やっぱり元気つけなきゃダメだって、いいごちそういっぱいと、しかも終わった後は今度晩酌する。そしてその最中にこうの方が反応も良くてご機嫌でね、それで、あの、近くの君も政界に行って出たいか、言うから、はい、政治家になりたかったんですね、もともとね。ほんなら、これからの時代はキリスト教だぞって言ったんですね。で、政治家もバックボーンを持たなきゃな、お前、キリスト教に興味を持つかって言われたから、はい、ありますね。じゃあ、選挙終わったら連れて行こう。そういう約束が、ね、僕は約束と思ったんですが、これ、結果から考えると、酔っ払った一言、弟連れて、でその言った教会、今で言うと改革派の教会なんです。なかなか来ないんですよ、言ったそのご当人が。で、いつまでたっても来ないから、まあ一回入るかって言って、で、入ったら、つい2、3日前まで偉そうに演説やってた、ね、生意気な若者はね、その説教はもう頭に来たんですよ。なんか机叩いて怒鳴ってりゃいいってもんじゃないって。 筋も何もねえじゃないかっつってね。しかも初めて大体ほら印象悪いでしょ、その誘った人が来てないからこうってモヤモヤしてるところで説教叩いて献金が待ち来たから余計頭がきてなんかつまらん話してて金取るとは何を取らんっつっていう思いで、それで無然として出てきたんですよね。だけどその時不思議にね、弟に、おい、もう一つの教会行ってみよう、というふうに、泣きが起こった。それは、今度はまた、話すと長くなっちゃうんですが、僕が成績落ちる一番大きな原因は、映画研究会だったからなんですけどね。映画研究会の、でもそれが英検に入ってたから、その、牧師さんを知ったんですよ。その、ヘンリー4世とかっていう、当時、初めての総天然職って言ったんですが、カラー映画な。映画館はこの時と思ってるからなんか座談会を新聞社で開かせてね、で僕らは一応高知の最高学府だから英検の人どうぞってね、それで呼ばれて、すごい学識経験者いろいろいて座談会するわけ。そしたらひときわね気品のある人を僕の正面にいたんですよ。それが大山豊っていうね、やっぱり土佐教会の牧師さんだったんですね。でそれをひょっと思い出した。だからここがっかりしたけれども、じゃあそっちの教会行ってみようっつって、その気を起こさせたのが今から考えると、あ、聖霊が働いたんだ、もうなんだっつってやめてしまっても不思議じゃないわけですよね。何がキリスト教だっていうふうになってもよかったんですが、もう一つの教会行ってみようっていう気になって次の週にその土佐教会行った。そしたら今度は説教半分以上わかんない、生意気な学生にとってはね、わかんないのがいいんですね。賛美歌の勢いがとても良かったみたいな。で、よし、ここだっていうふうになったんですけどね。ちょうど初めて行った、その教会でね、春ですから、3月ね、来週は総会ですから、弁当を持ってきてくださいって言われたんですよ。それで、僕も弟も袋に頼んで、弁当も。それで、その教会また行ってね、総会。総会ももう行ったんだからちゃんと全部出てできたと思ってるから総会も出て、そしてまあさすがに一番後ろに座ってたんですけども、でこの件に関して賛成の方はご挙手お願いしますって言われたら、僕も弟も一緒に、おい、まあわかんないけど賛成しとこうって、あいってやってたら、途中から牧師さんがね、教会員の方はご挙手くださいって言い出したんですね。目立ったんですよね、なんか違うのが全て挙げてるからね。それで弟と話して、おい、そういえば、教会になる手続きしてねえな、そうだっつって、それで総会終わったらすぐ牧さんとか言って、教会入会手続きさせてくださいって言ったんですよ。何も知らないからね。そしたら、あなたどこかの教会に行ってたんですか、じゃあ洗礼は受けてないんですかって言われたから、洗礼って何ですか、どうしたら受けられるんですかって聞いたら、今週祈祷会があるから、そこでどうして洗礼受けるかっていうのをみんなの前に話してください。これは昔の組合協会です。バプテスト協会とちょっと似てる、みんなの前で言うっていうのは改宗派って言いますからね。だからみんなの前でそれを言えばそれでパスなんですね。だから、もうついこの間まで演説やってたんですからね、適当に言ったんじゃないですか、これからの日本はキリスト教です。で、キリスト教で日本を救いたいと願っています。で、私は洗礼を受けますとかってね、イエス様を信じますも何もなかったですよ、そんなのね。で、なんかそういう演説の続きみたいなことやる。俺はみんなに、えらい面白いいいのが来たっつって、それからおだてられて何人もかもこつ、それで今度はこれから受験勉強だと思ってたのが全部の集会、最初は婦人会まで出ましたからね全然わけ分かってなかった。それがあったから今があるんですよね。結果的に信じるものっていうところからちょっと脱線しました。だけどそうするとね、皆さんもね、自分の過去を振り返った時にこういろんな分かれ目のところでね、あ、こういう気になったの、やっぱり精霊が働いてくださったんだなっていうね、 岡田さんが最初僕のきっかけになってね、なのにカトリックに導かれたっていうのはカトリックに行く気にならせたのは聖霊がしたんですから、これね仕方ないね。なんかこだわってた。石川先生が嫌だから聞いたんだよ。
あまりにファンでこうならないように。
だからまあ、あの皆さん方もそういう風に受け止めてくださってるんです。だから一つはもう僕は皆さん方がここへおいでになってるっていうこと、それは聖霊がそうさせてくださってるっていう風に思うんですよ。結果的に信じるっていうことがすごい大事です。だから神秘的な体験っていうことに植えておかないでください。そこへ信仰イコール感性イコール愛っていう風にね、あれをしたんです。だから感じることを優先させちゃいかん言いながら、信仰っていうのは感性ですよっていうのは、見えないものに対する何か感覚っていうものがとても大事なんだということですね。ここが科学と違う、どうしてもね、主観的になるっていうところですね。具体的なものストーリーとして聖霊のね物語がありますから、使徒言行録の16章の6節から10節まで、ここで注目していただきたいのは、6節に聖霊から禁じられたっていうふうに書いてあるね。それから7節に行くと、イエスの霊がそれを許さなかった。これもさっきの説明で、今日は聖霊同じことですね。聖霊が許さなかったっていうことはどういうことなのかって、聖霊が禁じたっていうのは、こっち行こうとしたらピッピッピッってなんかひらめいて、あ、行くべきじゃないって思った、気が変わったこっちでしょっていうふうになったみたいに取れるけれども、僕はさっき言ったように結果的に信じるっていうことからいくと、この聖霊が禁じたっていうことは何らかの障害があったということ、大げさに言うと挫折ですね。2回そういう障害が起こる、うまくいかない。そしてこの地図、上に地図がありますから、一番右側の真ん中ぐらいのところはアンティオキアって書いてあるところですね。これがシリアのアンティオキアっていうところですね。ここに最初に異邦人の教会が生まれるんです。かなり大きなパウロにとっての母教会になります、ここでね。そしてバルナバっていう人がパウロを導くんですけどもね。で喧嘩別れするんです。その前のところを見るとね、喧嘩別れしたことになってるんですが、それでパウロは陸路、今度はその次左ちょっと行ったタルソスって書いてあります。これパウロの出身地です、ね、今トルコの中ですね。そしてずっと西に行って、デルベ、リストラっていうふうに行って、それからあのイコニオン、ここの転戦の経路ですね。イコニオンから、そして最初アジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたっていうのは、アジア州の州都、パウロが一番最初にエフェソスっていうところがあるんですが、トルコのエーゲ海の真ん中ぐらいのところ、サモスって書いてありますね。その近くにエフェソスっていうのがある。それがいわゆるアジア州の州都です。我々が今言ってるアジアと全然違う、ね、小アジアっていう地域です。今のトルコの西の地域なんですが、そっちパウロは大都会中心主義です。だからローマを狙いたい、エフェソを狙い、コリントを狙いとかね、それはやっぱり人が多くいるから、だから最初からエフェソに行こうとしたんだけども、なんかうまくいかなかった、道路が決壊したとかなんかがあったんでしょうね。フリギア、ガラテア地方が北上する、ここへアンティオキア、イコニオンとかって書いてあります。ドリラエウムなんて書いてある、それがその地方のことです。そしてミシアの地方までビティニア州、ビティニアって書いてないんですが、このそうですね、地図でいうと右が、右上の方の地方、黒海沿岸の この東側に近いのがビティニア、そうビティニア、そしてミシアっていうのはその西側の地域なんですが、そしてずっと点線たどっていってくださると読みにくいんですが、トロアスっていうところ、これがだからエーゲ海に面した港町です。あのトロイっていうなんか戦争、トロイ戦争ってなりましたね、それにちなんで付けられた町のようですよ、トロアスね。でここは港町です。でパウロたちは全然計画が違ったところに来ちゃった。トロアスなんてパウロたちにはね眼中になかったところだと思うんですよ。で どういうわけなのかしらけども、こういうところになっちゃったと。トロアスに着いた時っていうのはおそらく落ち込んでたと思うんです。神様どうするつもりなんだろうみたいなね。そして使徒言行録の順序でいくと15章の終わりのところで大恩人であるバルナバと喧嘩別れしていた。喧嘩別れっていうのは後味良くないですよね。それがまずかったかなとかね、いろんなことをごしごしごしごし考えたんじゃないかと思うんです。ところがこれは僕の勝手な想像です、どういうのか分かりませんけども、トロアスの港からねマケドニア行きの船が出るよとかね、なんかそんなことが聞こえてきて、そしてそういう声の中にマケドニア人、今のギリシャですね、ギリシャ人、アレクサンドロスの出身地がマケドニアですから、だから幻を見たっていうふうに書いてありますね。そっちから来てくれっていうふうに言われたっていうことでしょ。とにかくね、行き詰まったどん詰まりのところから新しい道が開かれたっていうね。これがもしなかったらね、ここパウロが行き詰まってなかったら、こう東の方にパウロ一行が進んでたら今のアジアがキリスト教先進国になってたかもしれないんですよ。だけどそれをうまくいかなくてトロアス行って、それで彼がギリシャに渡ったということがキリスト教がヨーロッパに根付くっていうきっかけになったというふうに思うんです。だから不思議ですね。それで一般化していくと挫折とか行き詰まりっていうのは神がもっといい新しい道を用意しておられる時っていうふうに受け止めるべきなんです。後ろ向きに考えるとなんでこんな目に遭うんだみたいになるんだけれども、そうじゃなくて前向きに見るとね、こう出発点なんだと。で神様はお前そっちじゃないよと、もっといいことこっちの方がすごいんだぞっていうのを私たちに知らせようとする時に挫折を与えられる、失敗を与えられるということじゃないか。そうすると挫折とか失敗っていうことは呪うべきことじゃなくなってくる。何かがあるっていうことを踏み取る。聖霊を信じますっていう時には未来に何かが起こるっていつでも信じられることです。自分の思っていること以外の何かが起こる。それは小さな出会いであるかもしれないしね。でもそこはまた大きな喜びがあったりするかもしれないです。とにかく聖霊を信じますっていう時には必ず前向きに受け止めるようになるんだということがとても大事だというふうに思うんですね。聖霊によって生きるためのプロセスっていうのがありますが、これはちょっとやってるとまた長くなっちゃいますから、これは使徒言行録の2章からいわゆる聖霊降臨の物語になってるんですけども、そこへ行くプロセスが1章の4節からと14節に出てるんですね。ちょっと項目だけでいきますと、まずエルサレムを離れるなって復活のイエスに命令される。で弟子たちはエルサレム出身じゃないですよね、北の田舎のガリラヤ出身です。だからもう出直そうと思ってガリラヤに帰ろうとしてたんじゃないですか。だけどそのエルサレムを離れないっていうのは逃げ出したい現実から逃げないっていうふうに書いてある。しっかり直面しろと今の状態にっていうね。そしたらそこから必ず新しい道が開けるぞっていうね。それから2番目は信じて待つ、かねてから約束した 神の約束を信じなさい、つまり霊が与えられるぞっていう、そういうことですね。そして14節は仲間と心を合わせる努力。14節にはですね、人々は彼らは皆婦人たちやイエスの母マリアまたイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。心を合わせてっていうのはね、仲間と心を合わせる努力なんでね、そこで僕は連帯感が生まれたんじゃないか。最初のうちはね、弟子たちはペトロお前が偉そうなこと言って最後結局逃げたじゃねえかってね、そんな話自然になったと思うんです。ところが結果的にはそれでもペトロはついていっただけすごいじゃないかとかね、行かなかったらそのもっと悪いぞとか、そんな話をしてる中で俺たちイエスを裏切ったということにおいては皆共通だなっていう、そこで共感したと思うんです。イエスを裏切った者同士ね。そしてそれが僕はだから連帯感、悪友の交わりって感じました。つまり悪友っていうのは悪いことを共有できる、信頼できる友っていうことですね。親友っていうふうに言っていいんですが、つまりそれは弱さを共有できる、弱さの共感、弱さを共有し合って、でそれが祈る材料になるっていうことなんだけども、教会の交わりっていうのはね、弱さの共有っていうところが基本でなくちゃいけないんです。立派であろうとする道徳的な進めが優先している教会はこの弱さが無視されます。もっと意志が弱いからだとか、それで道徳的に責められたら誰も愚の根も出ませんからね、言えなくなる。でだんだんしぼんじゃうわけですよ。ここすべきとかすべきでないっていうことで動くんじゃなくて、共感しないでは折れないってな、あるいはどういうわけだか自然にしてしまったっていうね、それの方が大事じゃないかと。しかも悪友仲間がいるぞと、弱さを共有できる仲間、それが僕は教会の交わりの基本じゃないかというふうに思うんですね。そしてひたすら心を合わせて熱心に祈る、祈る、祈るっていうことはここの後ろに結論は神に委ねる、ね、こちらには未来のことが分かんないわけだから悪いようにはなさらないっていうね、それを信じる。だから祈るっていうことは御心のままにしてくださいって祈ることですから、結論は神に委ねる、そして今何をすべきか教えてくださいね。そういう、それが僕は本当の祈り、イエス様はあなた方の天の父は祈る前からあなた方に必要なことはご存知だと言ってらっしゃる。だから何々してください、何々してくださいっていうお祈りはくどいね、言っていいんだけどもくどい、ね、それよりもだから主の祈りを祈りなさいっていうふうにイエス様が言われたんですね。それは自分に気づかせてくださる祈りっていうことですね。神様との前で自分がどうかっていうことが分かる、そういう祈りだと。このプロセスを全部通らないと聖霊がの経験できませんよっていうことじゃないです。その全部のプロセスにおいて全部あります。常に私たちは忘れてても神は私たちのうちにいてくださるっていうね、そこがポイントだということです。そして、また本田神父の、言葉なんですが、私たちの霊が共振を求められている神の霊とはどういう力なのでしょうか。神の霊の働きとは一体どういうものなのでしょうか。私たちが神の霊の働きに従って生きようとするときに敏感に共振できるように、また自分の勝手な思い込みや単なる衝動を霊の促しと混同しないためにも、神の霊の吹きつけるおおよその方向を聖書から学んでおくことはとても大事なことと思います。そこでの創造の技、神がお作りになった、これは創世記一章の僕とても大事な意味だと思うんですが、全てを良しとされたっていうふう に書いてる。あれが僕はすごい信仰宣言なんだっていうのはね、彼らが暗黒の真っ只中にいるんだけども、全てを否定されてる状況の中にいるのにもかかわらず、神は良しとされた。肯定してくださってる神はいるっていう、その信仰ですよ。我々は何もかもお先真っ暗否定されたみたいと思ってるけども、我々をお救いになった方は良しとしておられる方。ね。肯定してくださってるから。決して、後ろ向きになっちゃいけない。ね。愛と調和の神なんだっていうことが、僕は創世記一章から伺うことができると思うんですが、ヘブライ人たちが神の霊の最も本質的な働きに気づくようになったのは、彼らがバビロニアの捕囚という悲惨な体験をした時からでした。神の霊は無から存在を呼び出す創造の技における働き手であったということを、彼らは排斥と絶望の苦しみの中から感じ取ったのです。ね、人々から排斥された、あるいは差別された、というふうに言っていいと思うんですね。で、お前たちの神見せてみろって、詩編にもそういうのがよく出てくるでしょ。あなたの神はどこにいるのか、みたいなね。で、それで散々バカにされたんです。だからね、祖国を追われ、生活の基盤である土地を失い、精神の拠り所であるエルサレムの神殿から隔てられて、人間の力の無力さをつくづく思い知らされた時でした。自立による民族回復の望みは絶たれました。頼るべきはただ一つ、神による新たな創造の力だけでした。ここに無から存在を呼び出す創造の神学が生まれたのです。これは今そういう意味では創造の神学っていうのは新しい一つの傾向になってますか。キリスト教って食材、イエス様が次に変わって死んでくださったって、それがキリスト教だっていうなってるんですが、まあそれも一つだけれども、もう一つ創造の神学が大事だよっていうのが今の新しい傾向ですね。で、僕もどっちかって言ったらそちらの方、創造の神の手の内にあるという方に陳述するわけですが、創世記の天地創造物語、創世記一章の一節から二章の四節が編集されたのもこの頃でした。さっき言った通りですね。はじめに神は天と地を創造された。地は混沌であって、霊が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。ここで宇宙の原始状態として描かれる混沌と深淵の闇は、まさに捕囚の身にあるヘブライ人たち自身の心象風景と重なるものであったことを私たちは見落としてはなりません。ね、聖書学者の人はこういう、もう亡くなられたんですが、僕の大好きだった左近先生も同じように言ってます。これはその時の民の心象風景なんだ。暗淡、混沌、ね、で絶望っていうね。不確実と不安定の象徴である水の上を神の霊が動いている。この霊の働きを通して希望と喜びの光がもたらされるという福音でした。こうして人間の幸せを目指してあらゆるものが創造されていきます。抑圧と差別の苦しみの最中にあるヘブライ人たちが見た神の創造の技は、調和と公平と愛に満ちたものでした。ね。だからその創世記一章はいかに格調高いものであるかということを読み取りたいと思うんですが、で、詩編作者たちは繰り返し神の霊による創造の御業を褒めたたえます。104、136、148など。で、ギリシャ人たちはこの宇宙をコスモス、秩序、金星と名付け、それ自体完成したものと見ましたが、ヘブライ人にとっては宇宙の秩序はあくまでも人間社会の中に実現されるべき愛と公平と調和の印でした。事実、聖書は神の創造の技、宇宙の見事な調和に言及するとき、必ず その前後に正義と平和についての教えが述べられています。それは人間社会のあるべき調和、公平、愛について語ろうとする時なのです。で、創造のメッセージは正義と慈しみ、裁きと平和についてのメッセージなのです。だからそういう面で余白されたものの側に立つ神っていうね、表現を本田神父なさる。その神が人間の罪によって余白された人たちがいる。それはね、本人のせいでも何でもないよと、人間全体のせいなんだ。だからそちらの側にいつも立とうとしている。そしてそちらに目を置くっていうことが悔い改めっていうことだよ。ね、悔い改め、メタノイアっていうのはメタ変える、ノイア知識ね。だから視点を変えるっていう、それが日々になされなきゃならない。つまり神様がご覧になる視点でもう一度見直してみるっていうね。だから主の言葉は正しく、御業は全て真実、主は恵みの技、ツダーカー、正義と裁きを愛し、地は慈しみに満ちている。御言葉によって天は作られ、主の口の息吹霊によって天の万象は作られた。主は大海の水をせき止め、深淵の水を蔵に収められた。つまりこのツダーカーっていう正義っていうのは社会的公正っていうことです。だから不当に差別されたりしてる人たちを放置しておかない。なぜならば神様がその人たちを一番気にかけていらっしゃるから。だから神様の愛を感じたものはやっぱ同じようにそういう不公正、差別っていうことに対して敏感になっていくっていうね、それが自然なんだということですが、それで最後の4ページ、ヘブライ人たちは無から存在を呼び出す創造の技に神の愛を感じ取りました。それは共にいてほしいという神の熱い思いでした。モーセを通して民に告げられた神の名、ヤーウェ、共にあるっていう、はまさに愛である神の本当の姿を表現したものと言えます。つまり愛っていうのは共にいる姿勢、共にいるっていうことなんだと。だから共感するっていう言い方をしますが、それはその人の側にいつも共にいる、そしてその人の視線を自分も合わせてみるっていうね、それが共にあるっていうことなんだと。この宇宙も人間の世界も共にいてほしいという愛の原理で成り立っているはずなのに、実際にはそれが歪められ阻まれている現実をヘブライ人たちは自分が排斥され虐げられて初めてはっきり見るようになったのです。で、天地を創造した同じ神の霊がこの愛の秩序を回復するために、すなわち正義と平和の実現のためにこそ働いておられることを彼らは悟ったのです。弱くされた者の側に立つ神という本の中からの引用ですね。前景書、小さくされた者の側に立つ神ですね。これ1990年ですから、もう15年ほど前の本ですね。で、私たちは聖霊の海の中で泳いでいる。聖霊は呼ばなければ来てくださらない方ではない。私たちはすでに聖霊の海の中で生きている。聖霊によって呼吸している。肉体が空気の中で生きているように、霊は聖霊の中で生きているのだ。水道の水が蛇口まで届いているように、聖霊は私たちの内にも外にも充満しておられる。水道の蛇口を開けば水がほとばしり出るように、私たちが心の蛇口を開けば、肩の力を抜いて落ち着けば、聖霊は私を支配してくださる。私たちが意識しなくても聖霊は私たちに働きかけておられることを忘れてはならない。なんか特別の状態がこっちができた時に聖霊が望んでくださるなんて狭く考えないでいい。で、これは佐久間新聞の作ったのだ。僕はここのね、一番最初の言葉が好きな、私たちは魚のよう神様の愛の中で泳ぐ。これはだから愛が聖霊っていう意味になってるね。だからこれは私たちの賛美歌に今載っていますね。 神様を賛美しよう、その愛は永遠。神様は宇宙を作られた、その愛は永遠。ね、私たちは魚のよう、神の愛の中を泳ぐ。それを神の、ね、霊の中を泳いでる。そういうふうに受け止めると、今度は必ず何かが起こるって前向きになれる。神様が何かを起こすはずだ。今、合点がいかないこと、それはそれなりに、またきっと分かる時が来るっていう、そういう意味で楽天的でおられるっていうことです。あんまりバタバタしない。バタバタするとなんかせっかく備えられている道を自分で壊してしまう可能性がありますから、神様が何を用意しておられるのかなっていうことを楽しみにして受け止めていく。で、私たちは聖霊の海の中で今生かされてるんだっていう、そういう信仰が持てたらいいなというふうに思います。